シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、リトルエラーについて話します。
はい。
この映画は4月5日公開のスウェーデンの映画作です。
はい。
で、81分ですね。現代が、スウェーデン語なのかな？リリー・ズラタンなんたらなんたらみたい
うん。
な。リトル・ズラタンと、なんだっけ、大好きなおじさん
多分そう、そういう感じですね。はい。
かな？はい。
はい。だから絵本の題名のままですかね、多
そうで
分
す
ね。
ね。
はい。
はい。監督がクリスチャン・ローっていう、まあ、ロズバンド、ここでも扱いましたけど、ロズ
はい。
バンドの監督ですね。
はい。
で、先ほどお時計さんが言った延滞に原作の、絵本があって、それがビア・ヒンデンバウムという方の本があると。で、脚本がエラ・レムハーゲンとイアンネ・ピエルトとサーラシェーという3人の、共同脚本ですね。
はい。
映画 .com の説明と、スウェーデンの絵本作家、ビア・リンデンバウムによる、リトル・ズラタンと大好きなおじさんを映画化したということですね。では僕から、
はい、お願いしま
見たいん
す。
ですけど、まあ、いい映画だとは思うんですけど、
うん。
まあ、僕の映画ではなかったなっていう
ああ、そうです
感じですかね。
か。ああ。
まあ、この映画多分めちゃくちゃいい話だし、
うん。
多分、まあ、好きな人も多いと思うんで、
うんうん。
まあ、あんまり、否定じゃないんですけど、
う
まあなんか、ちょっとでも否定的なことを言いづらい
ん。
ですけど、
そうですね。は
まあ
い。
僕は自分が感じたことをそのまま言わせてい
はい、
ただ
はい。
こうかなと思います
ぜ
ね。
ひ、はい。
まあ本当に先ほどから繰り返しになりますけど、いい話だと思うし、
うん。
めちゃくちゃ、まあ、教育的にもいいかなとは思うんですけど、僕は別に面白くはなかったかなっていう。見ても見なくてもいいよかったかなと
な
思っ
る
てま
ほ
すね。
ど。おお。
なんでかというと、
はい。
見る前にこんな展開なんだろうなと思ったら、
ああ、
それを超えることは一切なくて、
そうですね。うんうん。
で、僕、こういう映画で重要な点って、まあ、主人公の、まあ、子供が可愛く見えるっていうのが結構大事だと思うんですけど、僕は最後まであんま可愛いと思えなかったっていうところも、
うんうんうん。ああ。はいはい。
そうですね。
うん。
まあ、最後の展開も含めてちょっと読めちゃうかなっていう、まあ、いいんです
うんうん。
けどね。そういう
そうで
話
す
はいい
ね。
んです
確
け
かに
ど、
ね。うんうん。
だから僕の年齢では合わない。
う
だこの映画を否定するっていうよりも僕と対象年齢ではないってことだと思うんですよね。
ん。うんうんうん。
まあ、一つもう初めからなんか、僕はタイトル見たときに、あれこれリトルズラタンって書いてるけど、なんでリトルエラーになってんだろうなと思って、もうサッカー好きからしたらもうズラタンって言ったらもうすぐ出てくるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。もうスウ
うん。
ェーデンって言ったらズラタン・イブラヒモビッチっていう、
お
多分スウェーデン史上最高の選手。
ー。ああ、そう、一番有名なぐらいなんですね。うん。
もうアクロバティックなプレーとかも
へ
あったりとか、
え。う
まあまあフォワードなんですけど、
んうん。うんうん。
はい。なんで、もうリトルズラタンにしないかったなんでだろうっていうのはあり
ああ。
ますね。
まあ、僕、サッカーにほとんど、教養がない僕から言わせると、知らないっていうことですね。多分ね、普通の人は。うん。
そっか、知ら
あ、
ない。
そうですね。知らなかったんで、後から調べて、あ、そういうことだったのかっていうことが、あ、だからサッカーずっとやってて、劇中でもね、そうやって呼ばれてましたよね、リトルズラタンって。そういう意味だったのかっていうのは、後でやっと分かったっていう感じでしたね。
ああ、そっか。なんか、途中で、アヤックスかな？ PSV、PSV か、どっちかのユニフォームもらうんですけど、アヤックスだったかな？オランダの、おじさんの彼氏が来るじゃないですか。スティーブだっけ？
スティーブですね。はい。
で、彼がオランダ人だから、なん
うんうん。
かアヤックスのユニフォームもくれるんですけ
は
ど、
いはいはい。
PSV が私は好きなんだとか言うんですけ
うんうんうん。
ど、その2チームでめちゃくちゃライバル関係なんですよ。そう
そうい なんで
う
す
わざ
ね。
とだから、PSV 出してくるっていうところとか、
なるほど。
まあサッカー好きなんだろうなっていうのはすごいわかる。
うんうんうんうん。
ただプレイを見る限り多分あの子あんまやったことないだろうなっていう。
はいはい。
はい。
子役がってことですね、実際
そう、子
ね。
役が、はい。っていう
な
の
る
は
ほ
す
ど。
ごい思いましたね。まあちっちゃい女の子だとしてももうちょっとボール扱いちゃんとできると思うんで。
ああ、やってれば。
そうですね。まあ、だからまあ、いいとこもあると思うんですけどね。LGBT に対する視点がすごく自然だし、まあ子供に対しても、まあ子供扱いをそこまでするわけではなく、まあ一人の大人としては一応見てるとか、まあ、友達との関係性も素晴らしく良かったですし、まあ、 これは結構まあまあ物事は起きるんですけど、うん、まあ、何も起きない映画と言ってもいいような感じでもありますよね。
うんうん、そうですね。
あとはなんだろうな。だからまあ、話としてはいいんですけど、っていう感じですかね。
うんうん、
で、話すことがだからあんまないんで、スウェーデンとかって、
はい、
その、なんでこんな風な感じの、LGBT に対する扱いがこうなのかっていうのをちょっと見たんです。調べたんですね。
はいはいはい。
で、北欧の、その LGBT の映画って僕がピンと来るのは、パーフェクトノーマルファミリーっていう、デンマークの映画が2年、2、3年前かな、あったんですけど、
はいはいはい、
それはお父さんが、カミングアウトし、まあもう子供も女の子が2人いるような、50代、40代、50代ぐらいのもう、ちゃんとした家族を持ってたお父さんが、ある日突然、カミングアウトして、女性になるって言っちゃうんですよね。で、奥さんと離婚するって話なんですけど、その映画とかでも、まあその、もちろん家族はすごいショック受けるんですけど、周りのその差別みたいなあんまりなさそうな感じもあったりとか、あとはこれフランス映画ですけど、私はロランスっていう、あの、グザビエ・ドランの作品もお父さんが、あの、ゲイというか、まあ女装するようになるんですよね。とか、まあそういう話はヨーロッパではちょくちょくあったりとか、なのでまあ、映画としてもいろいろあるとは思うんですけど、でスウェーデンのなんか、その、性教育ってどうなってるんだろうっていうふうに調べたんですけど、あの、まあ、小学校行く前に、あの、ホースコーラっていう、修学前学校っていうのにみんな行くらしいんですけど、まあ、日本でいう幼稚園みたいな。
ああ、なるほど。
そこでなんか、ごっこ遊びをするらしいんですね。家族でだから、おままごととか。で、その時に、まあ、着替えたりもするらしいんですけど、子供がどんな、その、服を選んでも、先生は何も言わないと。それが当たり前のように、まあ、だから男の子だけど女の格好をしたとしても別に先生は何も言わないで、っていう風な感じで やったりとか、あと教室に、その、動物がオス同士で、あの、結婚してるみたいな、絵本が置いてあったりとか、
ああ、なるほど。
そういう風に、だからその、まあ、だから、性が多様であるっていうことは当たり前であるっていう風な、だからわざわざ教えるっていうよりも、っていうことを捨てる教室だったりするんですけど、まあ、ただそれはすごいいいなっていう気がしますね。だからまあ、だって今男性と女性がいるっていうふうなのが当たり前なのは、それが当たり前だと思ってるからじゃないですか。でも、多様性であるっていうことが子供の時から当たり前だっていうふうに植え付けられてたら、別に差別も何も、周りにいなくても、感じ、まあそうならないでしょうから、そういう教育はいいなと思いますけどね。まあでも日本は性教育すらまとめに行ってないような状況なので、
そうですね、
まあ何十週も遅れてるような状況ではあると思うんですけどね。
そうです
ね。はい。まあそんなとこですかね。
なるほど。
まああの、はい、いい映画だと思いますし、僕はあの三人のおじさんの兄弟みたいな、
はい、
あの
三つ子
なのかな。
はいはい。
あいつらがすげえ好きですね。
はい。あれ、本当に三つ子らしいですね。あの、三人とも、キャストに名前を載ってて、あの、名字が一緒で、名前が三人とも違ったんで。
なんかこの映画、あんま、登場人物そこまで多くないのに、めっちゃ名前載ってますよね。
そうですよね。ほぼ全員載ってんじゃないかっていうぐらいね、ちゃんと載ってますよね。
たまに4人とか3人しかキャスト載ってない時あるのに。
なんかね、韓国映画とかね、特に少なかったりするんですよね、キャストのなぜかね。
そうですね。
うん。これはすごいしっかり載ってましたね。あの、映画 .com の、サイトですけどね。
なんか映画 .com のサイトって多分あの、公式のサイトから引用してるんじゃないかと思うんで、多分公式が書いてると書いてるんじゃないかなって気が。
そうですね。公式もちゃんと載ってましたね、結構ね。
だから、映画 .com のサイトよりも、公式が頑張ってるかどうか。
なるほど。そういうこと
かもしれないです。まあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします、
う
ん。
はい、ありがとうございます。僕はまあ、クリスティアン・ロー監督の作品ということで、
はい。
とても楽しみにしてたんですけれども、
うん。
後から多分あの、予定が出たんだと思うんですけど、名古屋でちょっと、やる予定がなかったんで、公開当初ですね。で、やらないのかと思って、あの、京都まで見に行きました。アップリンク京都でちょっと見てきたんですけども。
どれぐらいかかるんですか？
新幹線で。
新幹線で行ったんですか？
新幹線で行きました。
車じゃなく。
車だとちょっと、
あ、もっと遠いですか？
ちょっとかかるんで、新幹線だとでも1時間もかかんないですね。新幹線乗ってる時間は本当何十分かなんで。
あ、まあまあ確かに、名古屋から1時間もかかんないですけどね。うん、
あの、びっくりするぐらいすぐ着きましたね。僕は。
そっか。
もっとかかると思ってたんで。はい、
なんか、地理的に、
はい、
岐阜だったらなんか、こう、はい、車で、
うん。
西に行った方がなんか、近回りな感じがした、はい、イメージがあったんですけど、
はいはい。あ、なので、あの、名古屋まで出た方が遠回りなんですよ。
そうですよね。
はい。だから、今回は、あの、岐阜にも新幹線の駅があって、
おー、岐阜羽島
駅っていうのがあるんで、そっから行きました。はいはいはいはい、だからより近かったです。
はい、そうかそうかそうかそうか。
ということで、まあ、公開してすぐ、結構すぐ見に行ってきましたね。はい。うん、で、まあ僕はとても良かったなっていう感じですね。うん、まあ、確かに、松さんおっしゃられることも分かって、例えば、このエッラという主人公が、いろいろ、いたずらとかね、嫌がらせをこう企むわけですけど、
うん、
すごく子供らしいというか、
うん、
大人の僕らからしたら、まあ見え見えの嫌がらせというか、そんなに手の込んだものじゃないんですよね。可愛らしいぐらいのものなので、うん、だからストーリー的にも、まあ彼女の行動的にも意外性はないですね、確かに。
うん
うん、だから、むしろ微笑ましく見るみたいな感じで、
うん、
僕はまあ楽しいんだなっていうことですね。あとはすごい泣けたなっていうところですね。
おお、泣くシーンある。
泣かなかったですか？まあ、
はい、泣かな
かったですか？あ、まあ、後で言いますよ、僕は。
はいはいはい。
どこかっていうのはね。あの、で、まあ、良かった点しかないんですけど、
はい。
まあ、まずは本当に、マスターもおっしゃったように、とてもいい話だったっていうことですね。うん、で、まあ、プラス泣けたなっていうところなんですけど、
はい。
やっぱりその、主人公のエッラが、まあ、スティーブとか、それから、まあ、後に友達になるあの、メガネかけてましたかね、オットーっていう男の子ですよね。
うん。
メガネはかけてなかった。
誰に似てますよね、あの、ジョジョラビット。
そうそうそうね。
誰に。
ちょっと太ってる子みたいなね。
そうそうそう、うん。
で、服装もなんか似てましたしね。
うん。
まあ、彼に、ボーイスカウトみたいなね、あの、格好してるんですよね。うん、まあ、彼らに出会って、まあ、要は人と仲良くすること。
うん、
みたいなことを学んで、まあ成長していくみたいな話になっているっていうところがすごい良かったですね、うん。まあ、子供向けの映画と言われればそうかもしれないなっていうところですね。とても教育的にもいい話だなっていうふうに思いましたね。それからその、まあ、宿敵となるスティーブなんですけど、
うん、
まあ、あの、よくある映画だと嫌な奴が来るっていうね、話なんですけど、実は、スティーブ全然嫌なやつじゃなくて、むしろすごいいいやつなんですよね、
うん。
だから、なんか、あの、嫌がらせとかも成功しないし別に。
うん、
なんなら途中で、あれってなるんですよね、エッラも。
うん。
うん。あ、すごいいい人だってことに気づくみたいな。
うん。
うん、ところがあって、だから、そんだけこう嫌がらせみたいな、まあ、スティーブがどう思ってるか、わかんないんですけど、まあ、大して気にしてないぐらいかなっていうね。
うん。
うん。だから、そういうふうに、こう、嫌われてるのも多分、なんとなく分かってるにもかかわらず、エッラと仲良くしようとするんですよね、ちゃんと。
うん、うん。
だから、トミーの、恋人であるトミーの、あの、姪っ子かな、うん、だからってことで、仲良くしようとするっていうところが、すごいいいやつだなと思いましたし、
うん。
それから、まあ、その、エッラの相談に乗ってくれるオットーという、少年も、まあ彼もまあなかなかいいやつだし、はい、
うん、
なんかものすごい発明してたりする、とでもちょっと面白かったですけど、
はい。
はい。あとは、あれですね、最後にあの、BFF っていうあの、何ですかね、ベストフレンズフォーエバーみたいな、
うん、
あの、小物みたいな、なんかね、エッラが作ってたやつを、トミーにあげるんだって言ってたのを、彼にね、夫にあげるっていうシーンがあって、うん、で、そこでよっしゃみたいな風にね、喜ぶとか、うん、ところとかもすごいいいシーンだったし、はい。まあ、そんな風で、まあ、ほぼいい人しか出てこないっていうね、
うん、
作品になってたらな、という風に思いましたね。で、2点目としては、これもマスさんおっしゃったんですけど、その、スウェーデンの文化的な、まあ、成熟度と言っていいのか、そういったものはもう、この映画からすごい垣間見えるなっていうところですね。
うん。
まずやっぱり子供に対する大人の態度が、この映画を見ててすごくいいなと思いましたし、その、 トミーとか、
うん、
スティーブがエッタと全力で遊んでいるっていうとこがとても良かったですし、それからエッラの両親もそうですし、それからトミーもスティーブも、それから、はい、トミーが勤めている美容室のスタッフの人たち何人かいましたけど、まあみんないい意味でエッラを子供扱いしてなくて、
うん、
まあ一人の自立した、まあ自立まではいかないかもしれないですけど、一人の人間として扱っているっていうところがすごくいいなというふうに思いましたね。
うん、
まあ、あれはどうなのかなって思うところちょっとあるんですけど、例えば、両親が、まあ、旅行に行くから、おばあちゃん家に預けるよっていうシーン最初に出てくるじゃないですか。
うん、
だから、両親からしたらお母さんですよね、どっちかの。
うんうんうん、
でも、別にお母さんに挨拶もせずに、エンラを下ろして、バイバイみたいな。
うん、
あれが、その一般的なのかどうかわかんないですけど、あの辺とかすごいさっぱりしてるなとか言ってすごい思いましたし、
うん。
うん、あと、まあ一人でね、バス乗ったりとかいうシーンもありましたし、まあなんか、まあ社会全体としての子供の扱いっていうのはやっぱり日本とだいぶ違うんだろうなっていうのをすごい思いましたね。
うん。
うん。それからまあジェンダーの描かれ方ですよね。で、これ、まあ、映画 .com の解説でも、そこには一切触れてないんですけど、
うん、
その主人公カップルであるそのトミーと、スティーブは、まあ、要するにゲイなわけですよね、
うん。
なんですけど、それからトミーが勤めている美容室にも、それっぽい人ね、男性なのか女性なのかわからない感じの人が何人かいるんですけど、
はい、お客もそんな感じでしたよね。
あ、そうですよね。
うん、
なんですけど、そのさ、この、映画作品の中ではその点に一切触れられないんですよね。僕が覚えてる限りで言えば。
うん。
で、それに関する言及も一切ないんですよね。
うん。
いや、だからすごい、まあ、本当に当たり前のこととして描かれていて。
うん。
いや、もう、本当に何週も、周回遅れだなとね、日本の感じを見て、うん、まあ、まあ先ほどマスさんがそう、なぜそういう風なのかっていうことをちょっと調べていただいたのを話していただいたんですけど、まあすごいなっていう風に本当に思ったところですね。
うん。
うん、まあこの作品が特にっていうのこともあるのかもしれないですけど、
うん。
うん。いやなんか、ここまでナチュラルにというか、本当に当然として描かれてるのって、僕は初めて見たかなぐらいですね。
うん。
うん、で、3点目としては、まあ作品の、伏線的な部分ですね。これがなかなか僕は見事だったなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、例えば、アイスクリームの下りってありましたよね。
うん。
トミーが最初に、電柱みたいなのに頭をぶつけて、うん、あ、違うかい。どっちだったっけ？エッラだったかな。エッラがぶつけるんですかね。うん、そしたら、うん、アイスクリームを二人で食べてた時に、トミーがその冷やすためにアイスクリームをね、おでこにつけるみたいなね、ことをするというところなんですけど、これを今度スティーブが頭をぶつけた時に、エッラがスティーブにやってあげるっていうシーンがあって、ここがまず落塁ポイント1位ですよね。僕はすぐ感動してしまったところですよね。まあ、あのあたりからエッラが、まあ、スティーブとちょっと遊んでみたりとかね、
うん、
一緒に出かけるっていうか、こう、エッラを励ましに来てくれるみたいなね、ところから、ちょっと一緒に、まあ、ちょっと細かいとこ忘れましたけど、
うん、
出かけて帰ってくるみたいなね、シーンでしたけど、まあ、そこはすごく良かったなっていうところですし、それから、冒頭から出てくるその三つ子たちの、なんか、うん、なんか三人で車のレースゲームやってたりとかね、
うん、
なんかあんまり あんまり好きじゃないっていう、なんとかパイ、
うん。
なんだか忘れましたけど、豚肉のパイかなんかでしたっけ？
うん、忘れました、
ね。なんかね、そういうのは、うん、おばあちゃんのそう作るやつあんま好きじゃないみたいなね、エルラが言ってたんですけど、うん、まあ、三つ子たちはそれを、たくさん食べてたかな、みたいなね、うん、感じですけど、で、彼らが、急いで、スティーブを止めに空港まで行かなきゃいけないっていうところに、
うん。
ここで彼らが、出てくるって全然僕は思わなくて、
うん。
車のゲームとかね、すごい、うん、なんか洗車してたりしましたかね、確かね、
うん。
すごい速さの車持ってるっていうのは、ここで、こう伏線回収するんだっていうね、
うん、
ところとか、 まあ、警察に捕まりそうになるんだけど、逃げ切るみたいなね。うん、ちょっと無茶苦茶なシーンあるんですけど、
うん、
まあ、これは爆笑ポイントなんですけど、そういう伏線とか、まあ、あとは、一番最後の方に出てくるシュートのシーンですよね。
うん、
まあ、エッラが、まあ、どれぐらい練習したかちょっとわかんないですけど、シュート練習をしてコーナーをね、狙ってシュートを打つっていうのをやってましたけど、
うん、
それが最後に、空港の、あれは荷物検査のところですよね。あそこの、狭い隙間を縫って、スティーブにちゃんと当たるみたいなね、
うん、
ところとか、まあ、やたらちょっと感動的に描かれてましたけど、まあ、あそこが僕は、落類ポイント2位でしたね。
うん、
はい。ということで、なかなか、そういうところで、泣かせるシーンが僕は結構あったりとか、伏線もしっかり回収してたな、っていうふうに思いましたね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、僕は、まあ、子供とか、まあ、青年を描くのが、クリスティアン・ロー監督、うまいな、っていうふうに、やっぱり改めて思ったっていうところで、
うん、
はい。僕は満足な作品でしたね。
うん。
はい。そんなところです。
はい。ありがとうございます。そうですね。まあいい。結構泣いたんですか？
まあまあ泣いたと思います、僕は。
お
ー、はい。ちょっとね、この感想を書きながら、ちょっと今日も、感想をまとめて振り返ってたんですけど、そのいくつかのシーン思い出しただけで、ちょっとうるうるしちゃうぐらい。
ですか？
泣いてはないですけど。うるうるするぐらい。まあ、そんだけ好きってことですね、この話はね、多分ね。うん。いい話だなって思うのを、本当に改めて思いましたね。うん。
エルラは可愛いと思いましたか？
いや、エルラはね、別にそんなに可愛いとは思わなかったですね。そのなんか、一応これ女の子ですよね、多分ね、
うん。
女の子として可愛いとかいうふうには、そんなに別に思わなかったですけど、
うん。
だから、そういう、まあ別にそういう演出してんのかなっていうふうに逆に思ったぐらいで、
うん。
子供っていう感じにしか見えなかったで、うん、別に、そこは、なんかまあ、この描こうとしてる作品にとっては必要ないのかなっていうふうに思ったんで、
うん、
あ、その、あれか、子供として可愛いっていうこと
ですか。子供として可愛いです。
子供として
可愛い。としてはそれはさすがにないです。
子供として可愛いか。そんなに可愛いっていう感じではなかったですね、確かにね。まあ、そこは、そう言われるとそうかもしれないですね。どうなんですかね。子供としてもっと可愛く描かれてたら、もうちょっと松さんも乗れたかもしれないってところあるんですかね。
なんすかね。なんかあんま、そうですね。まあいいんすけどね。
まあ、女の子っぽいとかいう感じは全然演出的ではない、なかったですよね。
うん、まあ、ね、まあ、中性的な、
ね、そうですよね、うん。サッカーやってるぐらいですしね、うん。うん。まあ、パッと見男の子か女の子か、それはわからないぐらいですもんね。ただ別にこれやってることとしては、描かれてる内容としても、別にどっちでも成り立つ話ですね。男の子でも女の子でもね。
うん、そうですね。うん。トミー全然怒らないの、すごいな。
いや、そう。ね、
うん。
急に泊まり来たんですよね、多分ね、あれね。
うん。
けど、ちょっと困った顔するけど、怒らないですもんね。
うん。
うん、で、遊園地行こうっていう約束してたのかどうかちょっとよくわかんないですけど、ね、一緒に行ったりとかね。
うん。
うん、普通だったら、
まあ、はい。あ、いいです、どうぞ。
普通だったらお客さんが来るし、約束があるからっていうふうにね、断るところですよね。その恋人来るわけですから。
はい。
うん。
いや、でも僕はあれなんですよね。
はい。
怒らないことがいいっていう風潮は僕はあんま好きじゃなくて。
ああ。はいはいはい。わかりますよ。
怒らない人は優しいみたいな。
うん。
それ知恵だろうって僕は全然すごい前から思ってて。
うん、うん、うん。
まあまあまあ、この映画に関してはこういうテストでいいと思うんですけど。
うんうんうん。
なんか怒らないから優しいっていう風な取り方するのはあんま好きじゃないですよね。ああ、
なるほど。
その言うべき時は言う、はいはいはい、怒るっていうのがすごい大事なことだね。
まあ、最後の方にはちょっとトミーも怒りますよね。まあ、
そうです
ね、うん。うん。いい加減にしろ、してほしいみたいなことですよね。うん、何をしてほしいんだみたいなね、感じで。ああいうことですか。必要な時は、ね、怒るっていうね、うん。まあね、そうですね。確かに。いつも何をされてもニコニコしてるっていうのもちょっと気持ち悪いですしね。
そうそうそう。
うん。
そんなとこですかね。
はい。
はい。いや、でも、いろいろ言いましたけど、いい映画だって思ってますからね。警察には全くないです。
はい。
そうですね。僕は、 あの、僕の年の映画じゃなかったっていうだけです。そうですね。
はい。わ、うん、かります。
はい。
はい。
では今日はリトルエルラーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。